皆さんはご自分の心を上手に転がすことができますでしょうか。皆さんは自分の心を上手にコントロールすることがおできになるでしょうか。そして皆さんは自分の心の正しい動かし方をちゃんと得得なさり、それを自信を持って人にお伝えすることができるでしょうか。今日はこのバプテスマの式の前にそんなことをご一緒に皆さんと考えてまいりたいと思います。そこで一つの聖書の物語を今日は最初にお読みしたいと思います。そのイエス・キリストの事件はヨハネによる福音書の3章の17節、新約聖書、新共同訳聖書は167ページ、口語訳のお方は138ページにその事件が記録されております。ここにイエス様とニコデモという人の夜の対談で交わされた会話が、記録されているわけであります。今からその2人の会話を読んでまいります。2人の会話を聞きながら皆さんはお聞きになってどうお感じになったかということを覚えて、おいていただきたいと思います。それではゆっくりと読みます。前に出ます。ニコデモという人の会話を、赤で表示しました。ブルーがイエス様の言葉です。それでは読んでみます。さてパリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であったが、ある夜イエスのもとに来ていった。ラビ、先生という意味ですね。先生、私どもはあなたが神のもとから出た教師であることを知っています。神が共におられない、おられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉である、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのまま吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くか知らない。霊から生まれるものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。いかがでしょうか。この後もイエス様の言葉がどんどん続くわけですけれども、読み終わって皆様いかがでしょうか。私は聖書を読み始めたのが20歳の時だったわけです。この二人の会話をその時読んで全く何を言ってるのか分かりませんでした。内容も面白さを全く感じませんでした。もちろん会話の意味も分かりませんでした。でも何か2人は重大なことを、大切なことを話してるんだろうなっていうことは少し感じました。大体この会話というのはあっちに行ったりこっちに行ったり、テーマがですねどんどん飛んでいくわけであります。第一、これは会話だけで 動きがない事件であります。蛇が出た、人が転んだ、人が走っていったっていうんだったら多少面白いんですけども、全く会話だけで動きがないのであります。で、ただ一つ分かるのは、二人の話している内容からこの二人はとっても頭がいいんだなというのはその頃感じたわけであります。頭のいい人たちの会話であります。ですから頭のすこぶるいい人の会話を私のようなですね凡人が聞いても、この話についていけない、理解できないわけであります。皆さん、一体二人は何について話していると思いますか？このイエス様と話しているニコデモという人を少し説明いたします。私はしきりにこの人頭がいいって繰り返しておりますけれども、彼は聖書の博士、学者であります。人々にたくさんの人たちにですね教える教師であります。そして彼はイスラエルのユダヤの国会議員の一人であったわけです。だんだん彼のことがですね分かってこられたと言います。国民の中で高い信任を受ける地位にあり、非常に高い教育を受け、並々ならぬ努力を重ねて、ついに国会議員という頂点、名誉ある地位にたどり着いた立派な、彼はリーダーだったわけであります。高い地位にあり、人から尊敬されていて、頭が良くて、しかもお金持ち、こういう人いますか？こういう人っていうのはそう簡単にちょっとのことでは自分の考えや自分の心や自分の生き方をなかなか変えないのではないでしょうか。こういう人の心を動かし生き方まで変えるということは並大抵のことではないのであります。もちろんそういう方はその学問を積んでこられたので、同時に人を見抜く目、偽りや嘘を鋭い識別力を持って見分ける目を、力を持っているわけです。もう一度申し上げます。こういう人はよほどのことがない限り自分の思想や自分の生き方を変えないのであります。さあ、そういうニコデモが今、自分よりもはるかに年下の若き大工の青年に会いたい、会って話をしたいと彼は動かされたのであります。ニコデモはこの若きイエスに心を動かされて、密かに変装してイエスに会いに行きました。皆さんは幾度かテレビでですね剣道の試合をテレビでご覧になったことがおありだと思います。全日本剣道大会決勝くらいになると、もう見てたって私みたいな素人にはですねバチバチって言って何が起こっているのかさっぱり分かりません。剣の達人の対決、あまりの速さ、しないとしないが触れてどんなふうに一本が入ったのか見えないのであります。今この夜、イエス様とニコデモという二人の剣豪が向かい合っているのであります。イエス様と、かたやユダヤ宗教界の学者のトップクラスの人物ニコデモ、この二人が向かい合って、言葉、思想という名前の剣を交えて戦っている場面、これがこの場面であります。ですから私などはその交わされた剣の動きが初め早くて深くて見えない、二人の会話が分かりにくくなっているのは、ニコデモがここに書いてあるように何を求めて、 何をイエス様に聞きに行ったのか書かれていないことであります。ニコデモはイエス様に何一つ質問をしておりません。普通イエス様に会いに行く人は、私の目を開けてください、私の娘が病気で治してくださいとはっきりと自分の要求を告げます。しかしニコデモはイエス様に何にも尋ねていません。彼の目的は何だったんでしょうか。まあ、私はですね、単純にですね、苦しいとか、ああ頭きたとかですね、気持ちを露出いたします。でも頭のいい人は自分の本心や願い事や悩み事を隠しながら生きておられるのかもしれません。ところが自分の真意を隠して会話を仕掛けてきたニコデモに対してイエス様が、イエス様の方からいきなり、あなたが求めているのはこれでしょとズバリとおっしゃいます。こうおっしゃった。その言葉がこの言葉であります。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。難しい言葉であります。簡単に言えば、あなたが求めているのは自分の心がどうやったら変わるかでしょう。それはあなたが新しく生まれなければ変わらないとおっしゃった。もう一回言います。ニコデモってずっと教師やってきたんです。人から尊敬を受けてきたんです。迷える人々に教えてきたんです。人の生きる道とは、神様に近づく方法とはと人に教えてきたわけです。しかし教える立場にいながら、ニコデモは肝心の大事なことが全く分かっていなかった。それは自分の心をどうやって変えていくか分かんなかった。長い教師をやってきたけれども、人から尊敬を受けていたけれども、教室では分かったような顔をして人の心は変えられると、論理的に相手を納得させるような教え方はできたけど、実は彼は全然自分の心を変える方法を全く知らなかったんです。皆さん知ってますか。本屋さんに行きますと、よく今さら人に聞けない何々の常識っていう題のついた本が並べてあります。ニコデモは宗教界トップの博士だったんです。彼は今さら、実は私分かんないんだよね、どうやって人の心が変えられるか、私の心が変わるかって、もう誰にも聞けなかったんです。分かんないまま先生になっちゃったんです。聖書の先生になっちゃったんです、ね、私たちも、もうクリスチャン生活40年やったんだけれども、人から人の心ってどうやって変わるんですかって言った時に分かんなくなるんです。本当にこの世界は生きていくのに難しい世界であります。こんな世の中で自分の心を安定させて生きていくということは、まるで大荒れの嵐の中で全く揺れずに航行していくくらい難しい、それぐらい難しい世の中であります。どんなに慎重な生活を送っても、感情を揺るがすようなことが次から次へと起こってくるのであります。例えば何の理由もないのに不機嫌になります。人の言動にムカムカします。全くやる気がなくなります。 疲れ果ててやる気が起こらなくなるのは当然であります。どうにもならないこの気持ちの行き場、ぶつける先が見つからず、たまらない気持ちになっていきます。何かに感情をぶつけたくなる衝動が抑えられなくなる。そしてそんな感情に揺れる自分のことが嫌いに嫌になってくるのであります。こんな複雑でものすごいスピードで流れていく時代の中で、自分の心を失わずにコントロールしていく生き方という生き方は本当に難しい。さて、聖書の中で一番意志が強い人物って言ったらこの人でしょうね。彼は最強の意志を持ってたんです。ところがこのパウロがニコデモと同じように苦しみます。私は自分のことがわからないって悩んで苦しんで、そして自分の心の中に起こっている問題を分析して語っている箇所があります。もう見事な分析です。世界中の人たちが自分の心を分析するのに、この人はですね、もう最高の分析をしています。その文章を読みます。私は自分のしていることが分かりません。自分の望むことは実行せず、かえって憎んでいることをしているからです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が宿っていないことを知ってます。善をなそうとする意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私でなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分には、いつも悪がつきまとっている法則に気づきます。難しいでしょ。彼は自分の心の中に自分がしたいことを妨げる何かの力に気づいてるんです。もうちょっと読みます。内なる人としては、私の本当の気持ちとしては神様の律法を喜んでいますが、私の体の中にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体の中にある罪の法則の虜にしていることが分かります。難しいですよね。簡単にすると、何でも絵にしちゃうけども、こんな感じね。罪の力が私の正しく生きていきたい、正しいことしたいっていう心に、悪い心の方が勝ってるっていう。誰でもその苦しみを背負って生きてるわけです。あの石川啄木はこんな歌を詠みました。石川啄木、人という人の心に一人ずつ囚人がいて埋めく悲しさ、人という人の心に一人ずつ囚人がいて埋めく悲しさ。啄木さんが感じた苦しみはパウロが感じた苦しみと同じです。パウロは最後にこうやって叫ぶんです。私はなんと惨めな人間なのだろうか。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。ここでパウロは惨めな自分のことを死に定められた体と呼んでいます。口語訳はですね、死の体と呼んでいるわけです。 私二十歳の頃聖書を読み始めたんですけども、よくいろんな牧師さんからですね、死の体っていう刑罰があるんだって聞かされました。死の体っていう名前がついた刑罰、ご存知の方？ね、うんって言わなくてもいいですね。で、ローマ時代はですね、悪いことして言うこと聞かない犯罪者をですね、どっかに連れていくんです。どこに連れていくかというと、こんな感じ。ね、どこに連れていくのって言わないんです。で、洞窟に連れていくんです。薄気味悪い洞窟。一番奥に何があるかっていうと、一番奥のところにですね、たくさんの死刑になった、死刑で亡くなった人の体がですね、いっぱい積まれてるんです。何これ？っていうと、その生きている囚人と、その辺りに転がってらっしゃるご遺体とを一つに紐で縛る。で、抱きこうって抱き合わされてぐるぐる縛っちゃうわけですよ。そしてダーンって投げとくんです。で、帰っちゃうんです。みんなすると、なんか知らない痛い顔がこう崩れて腐っていく、この腐っていく誰かわからない人と一緒、一生って言ったって、もうずっと死ぬまでくくりつけられていく。これをパウロが言ったんです。私の中に悪い心がある。この悪い心が私を捕まえて、私って一生この悪い心と付き合っていかなくちゃいけない、死ぬまでって叫んだんです。これが死の体。誰か私助けてください。どんな哲学者や随筆家よりもこの分析はですね、もうぴったりとしてます。見事な表現だと思います。ところが注目していただきたいのは、なんて私は惨めなのだろうと叫んだと思った途端、パウロは神様に感謝するんです。神様に感謝します。パウロっていう人は何か分かったんです。この後に何かっていうのは、そうだって、こうやって生きていく、こういう方法で私は心をコントロールできるって何か見つけたんです。そして神様に、そっかって、こういう生き方をしたら私は罪の力から解放されるんだって感謝したんです。皆さんはその方法をご存知ですか？今日はお二人の方がバプテスマを受けられます。神様はイエス様を信じてバプテスマを受ける全ての人たちにこの言葉、約束してくださってるんです。バプテスマを受ける者には二つプレゼントをする。一つ、今までの全ての罪をイエス・キリストの十字架によって全部許す。そしてもう一つ、賜物として聖霊を受けます。聖霊をプレゼントします。イエス様を信じてバプテスマを受ける者に神様は聖霊の賜物を注いでくださる。パウロはこれが分かったんです。実験したんです、ね、バプテスマを受けた私に神様は聖霊という賜物を注いでくださる。聖霊って読みません。こんな力が終わりなんです。この力を持っておられる方は聖霊なる神様だけなんです。ね。罪の自覚、そして心がきれいになる。 そして悔い改めに向かって心が動いていく、祈りたいな、祈ろうっていう気持ちが起こるのは、この聖霊なる神様が注がれているからであります。聖書は言います。どうか御父がその豊かなる栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる心を強めとあります。自分で自分の心を強め、清め、そんな人は誰もいないんです。皆さんのうちに電子レンジってありますか？ありますでしょ？不思議でしょ？ね、おかず入れてドア閉めてカチッてやったらチンって言うんです。で、あったかくなる。理屈わかります？聖書にはですね、聖書の教えの中には説明されて理論や理屈でわかる教えと、理論や理論ではわかんない問題があるんです。それが心が変わっていくっていうことは、理論で説明されてもわかんないんです。理屈わかんなくても、聖書が言うように、あなたが本気になって神様、その聖霊を私の心に注いでください、欲しい、神様が、理屈は分からなくても、とにかく神様がおっしゃったようにやってみる、神様が命じることを行ってみる、その時神様がおっしゃっていることが分かってくるのであります。原理を知らなくてもスイッチを押してみる、すると本当に神様が約束なさっていることがあなたの経験になり体験になってくるのであります。ニコデモは信じてみなさい、それあなたに分かんないけどって言われた時に赤、ついニコデモはですね、本音を言っちゃったんです。そんなことをどうして起こりますか、たったそれだけ求めてそんなこと信じられない、人は大体変わらないって私は思ってるって言っちゃったんです。その言葉がこれなんです。どうして人の心が変わるんでしょうかって、そしたらイエス様がニコデモを叱ったんです。あなたは何十年間イスラエルの教師をやってる、そんなことも知らずに、そんなことを信じないで聖書の教師をやってきたんですかって怒られてるんです。皆さんどうですか、誰か苦しんでる人からどうやって心が変わるんですかって尋ねられて答えられますか、確信を持って。理論や理屈がで自分の心が納得できる方はこれを読んでください、ね、理論で書いてあるところがですね、ローマ書8章なんです。私はあんまりこれよく分かんないですよ。ちょっと読んでみましょうか。漢字がいっぱいあるでしょ、もう見ただけであっって言うんですけども、理論で言うと理屈で言うとこういうふうに説明されてるんです、まあ、とにかく読みます。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。もうこういうのをよくわかる人はですね、これ読んでみてください。 私はあんまりよく分かんない、聖書を勉強しながら分かんないって言っちゃいけないですね。あんまり本当は分かんない。でも読んですぐ分かるのは、その神様の霊をください、私の心の中に注ぎくださいって求めればいいんだなって分かる。最後にですね、イエス様が皆さんの心の中に何をしてくださるか表す出来事を読んで終わりたいと思います。11章ヨハネの、ラザロというお弟子さんが死んじゃった、亡くなった、埋葬されて墓に葬られた。そして葬られてから4日経ったの。4日経ってイエス様がお墓の前にお立ちになった。読みます。イエスはその石を取り除きなさいと言われた。死んだラザロの姉妹マルタが、主よ先生、4日も経ってますからもう匂います。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々は石を取り除け、このあとラザロが復活するわけです。イエス様は石を取り除きなさいと命じます。明らかにお墓の中に入られようとした。それを人々が止めます。ちょっとやめてください、もう無理ですよ、何にも起こりませんよ、何したって無理です、4日も経ってます。そう、死んじゃったら、4日経ったらこんなことが起こるんです。死んじゃったら酸性腐敗、その後アルカリ腐敗、もう大変なことになるんです。戻すことができなくなるんです。マルタが言った通りです。これは何の話か。皆さんの、私たちの心のことも語ってる。私たちはニコデモのようにパウロのように自分の心のコントロールで苦しんでる。時に思う、もう私は私の心を腐ってるって思う時ある。もうこの心をどうしようもない、どこにも持っていけない、誰も分かってくれない、もう何を聞いても無理って。しかしイエス様は苦しんでいる私たちに言ってくださる。信じなさいって。信じない心の石を取っちゃいなさい。そして不可能でも思っても私をあなたの心の中に招きなさいとイエス様おっしゃる。理屈じゃないんです。するとあなたは、私を受け入れ、聖霊を受け入れたあなたは神様の栄光を見る。あなたが実験することなんです。信じて実験せずになおも自分の力や自分の意思の力や知識に頼って自分の心の改革を続けますか。そう、私たちはどんな人間でも、どんな名前で呼ばれても、この聖霊を求め、イエス様、私の心の中に来てくださいと求めることができるんです。そして信じて石を取り除き、イエス・キリストが私のうちに生きてくださいというとき、その人の人生は変わっていくんです。バプテスマを受けたお二人のに申し上げます。ここのところが信仰の醍醐味なんですよ。面白いことが起こる。自分で起こしていくことができないことがお二人の心の中に起こっていくんです。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊によって力を持ってあなた方の内なる人を強め、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、 あなた方があなた方を愛に根ざし、愛にしっかり立つものとしてくださるように。